当世新長崎物知り手帳の時間です。郷土史家の故長島正一先生が昭和28年から担当したラジオ番組長崎物知り手帳をもとに、長崎師団会の原田博次会長の原稿で装いも新たにお送りしています。
NBC ラジオの高槻明子がお伝えします。187回目の今日のテーマは北原白秋です。11月2日は白秋期、北原白秋の命日です。白秋は昭和17年11月2日、57歳で亡くなりました。白秋は明治18年、現在の福岡県柳川市に生まれました。子供の頃から詩や和歌に親しみ、詩や和歌を盛んに投稿、高く評価されました。早稲田大学の英文科予科に進学しましたが、中途退学。明治39年に新詩社に入社すると、以後本格的に創作活動に入りました。その後、我が国を代表する歌人として、詩や和歌のほかにも、八幡製鉄所などの社歌や校歌、さらには軍歌など数多く作詞しています。長崎でも、かつて浜の町にあった岡政デパートの歌、長崎女子師範学校の校歌などが知られています。ところで白秋は2回長崎を訪れていますが、1回目は明治40年の五足の靴と呼ばれる旅の途中でした。この五足の靴というのは、与謝野広司、北原白秋、木下木太郎、吉井勇、平野万里の5人のことで、この年5人は南蛮やキリシタンに憧れ、長崎や天草を訪れたのです。一行は7月28日東京を夜行列車で出発、途中柳川や佐世保を経て8月7日長崎に到着。当時長崎で一番の旅館であった万歳町の上野屋旅館に宿泊、翌日模擬から汽船で天草に渡っています。2回目は昭和10年のことで、三菱長崎造船所の歌の作詞を依頼され長崎を訪れました。ちなみにこの歌は山田耕作が作曲、この年発表されました。25日は硫黄島の馬込教会を訪れています。平安時代の末期、俊寛が兵士打倒を画策したとして平の清盛によって硫黄島に流されたという話があり、白秋もこの時俊寛のことを聞いたのでしょう。硫黄島には白秋の歌碑があり、古の流され人も各ありて、末行き通り海をにらみきと刻まれています。ここでお時間になりました。来週は長崎の寺院についてのお話です。